新約聖書の172ページをお開きください。ルカの福音書の24章1節から12節まででございます。よろしいでしょうか。読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、身をまばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。またガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇ると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヨコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天野だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら、自分のところに帰った。以上でございます。今日はイースターの礼拝でございます。イエス・キリストの十字架の死からの復活、よみがえりを共に祝い喜ぶイースターの時でございますけれども、このようにして共にイースターの礼拝を捧げることのできます恵みと幸いを心から感謝をしたいと思わされております。主イエス様の復活は私たちの信仰におきまして非常に重要なものだということは、これは皆様方よくお分かりのことと存じます。もしイエス・キリストの復活がなければ、私たちはなおも死の恐怖に問われ続けていることとなり、私たちの信仰は無益なものとなるということでございます。レジュメの一番のところをご覧いただきたいと思いますが、州法に織り込まれておりますレジュメの一番のところに、丸一のところに、ローマ人の手紙6章23節の御言葉がございます。罪の報酬は死です、そのように書かれてありまして、丸2のところにはですね、ローマ人の手紙5章12節ですが、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にと、そのように書かれてございますけれども、死はそもそも人の罪によってもたらされたことをこのようにして聖書は明確に語っているわけです。ですから、なんて言うんでしょうね、もう人は死ぬことはしょうがないんだとか、それはもう決まっていることだとか、そういうことではなくて、罪によって死が人類に入ってきたんだということ。ですから、まずイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の贖いを完全に成し遂げてくださいました。イエス・キリストが全人類の私たち一人一人の罪をその身に負って、罪のないお方が、罪を知らないお方が、罪を犯されなかったお方が、清い神の御子が私たちの罪をその身によって十字架の上で、私たちが受けるべき裁きを十字架の上で身代わりに受けてくださった。それによって私たちはもう 二重に裁かれる必要はありませんから、それによって私たちがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるならば、私たちの罪が許されるということであります。ところが、もしイエス・キリストが死から蘇らなければ、その罪の結果としての死がそのまま残ってしまうことになり、罪からの救いというものが不完全なままで終わってしまうということになるわけです。しかし、先ほども申しましたけれども、イエス・キリストは十字架におかかりになって、私たちの受けるべき罪の裁きをその身の命を捨ててくださいました。そして三日目に死からよみがえられたことによって、死に勝利されたことによって、罪にのその罪からの救いを完全に成し遂げ、そして死に打ち勝って死からよみがえられたことによって、私たちの罪と死と両方からの解放が成し遂げられた。罪と死の両方からの救いが成し遂げられて、それによって完全な罪からの救いが成し遂げられたということになるわけです。ですから、イエス・キリストの死からの復活を通し、死からのよみがえりの希望が、そして私たち一人一人にも与えられている。先ほど聖書朗読におきまして、コリント人の手紙第1、15章の20節から28節のところまでを朗読いただきましたけれども、イエス・キリストが私たちの初歩として死から蘇った。初歩というのは最初に出てくるその歩のことであって、そしてその初歩を見るならば、その後どういう形で歩が出てくるかということが分かるわけです。そういう意味で初歩というのはとても大事なものですけれども、イエス・キリストが死から蘇られたように、後に続く者たちもいつかは分からない、いつかは分かりませんけれども、必ず私たち一人一人も死から蘇らせられる時が来る。キリストのように私たちも死から蘇らせられる時が来る。それは先ほども祈りの中で申しましたけれども、私たちが栄光の体、御霊の体、新しい体、さまざまな表現がされておりますが、そういう全く新しい体に変えられて、罪なき体に変えられて、そして死から蘇らされる。それを私たちも信仰の希望としているということであります。釈迦はですね、死は不可解だとそのように言ったわけです。よくわからない、そのように申しまして、そういうふうなよくわからないことにとらわれていると、そこに人の悩みであったり苦しみの原因があるんだと、そのように教えたわけです。ところが聖書は死は不可解とは決して申しておりません。むしろ明確に、先ほども申しましたが、死は人の罪の結果なんだと、そして死後の神の裁きを通しての永遠の滅びを語りますけれども、しかしイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるならば、罪が許され永遠の命が与えられ、死後キリストが蘇られたように、私たちも新しい体を持って蘇ることができるということを教えていることをもう一度確認したいと思わされることでございます。そして聖書に戻ってまいりたいと思いますけれども、その前の章の23章の50節のところにおきまして、ヨセフという人が出てまいりますけれども、この人が義人の一人で善良で正しい人であった、そのように紹介されておりますが、この人がイエスの遺体の下げ渡しを願い出て、そして遺体を十字架から下ろし天の布で包み、まだ誰も葬られていない岩を掘った墓、当時は非常に高価なお墓でありましたけれども、そこにイエス・キリストを 葬ったわけでございます。そして55節ですが、その墓と納められる様子をイエスと共にガリラヤから来ていた女たちが見届けました。おそらくこの女たちもイエスの弟子たちもイエスが何の抵抗もしないで捕らえられて、そして路攻めをかけていたイエスがあっけなく、十字架にかかって死んでしまったことに大きな衝撃を受け、そして絶望感すら覚えたのではないか、そう思わされます。そして今日先ほどもいたしました24章の一節でありますけれども、亡くなられたイエスの遺体にせめて香料だけでも塗ろうと、そのように考え墓に行ったわけですけれども、そこにイエスの体は見当たらないで、女たちは途方に暮れておりますと、まばゆいばかりの衣を着た二人がですね、見つかりのことだと思いますけれども、近くに来て恐れる女たちに、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにおられません、蘇られたのです、その言葉を聞いたわけであります。十字架で死んだはずのイエスが生きておられる、なぜならイエスは蘇られたからだと、そのように言うわけです。そしてその後ですが、またガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ三日目に蘇ると言われたでしょう、そのように言うわけです。このところでこの二人の人は、主がお話になったことを思い出しなさい、そのように言うわけです。そうしますと八節のところで、彼女たちはイエスの言葉を思い出したと、そのようにあるわけです。この思い出すというこの言葉は、思い当たるとか、ふと気づくとか、はっと思い出すというような、そういう意味のある言葉であります。つまりある経験であったり出来事を通して思い出されて、そしてあ、なるほど、そういうことなのかと納得するのが、この思い出すという言葉の意味であります。そして先ほども申しましたけれども、望みをかけていたイエスが何の抵抗もしないで十字架につけられ、死なれたことに絶望した、そういう出来事と、そして絶望感の中でイエスご自身が三日目蘇られると言われた通りに、イエスは蘇られて、そしてイエス様は今も生きていらっしゃる、イエスは死んではいないんだという、そのイエス様ご自身の復活の宣言の中にあって、イエス様ご自身が語られたことを彼らは思い出したわけです。イエスの言葉がその絶望的な状況の中で、もうどうしていいかわからないという状況の中で思い出されたんです。それと同時に、女たちはただガリラヤからついてきたのではなくて、イエスを慕い、イエスのことを愛し、そしてガリラヤ地方から出てきてイエスについてきたわけです。その愛するイエスが十字架の上で殺されてしまった、その心の痛みと悲しみの中にあって、女たちはイエスの言葉を思い出したんです。愛するイエス様が十字架の上でなぶり殺しにされるような、恥ずかしみを受けるような、そういう殺され方をした、そういう衝撃的な出来事の中でイエスの言葉をはっと彼女たちは思い出したわけです。ところが9節のところで、女たちは墓から戻って11人、ユダを除く他のイエスの弟子たちですけれども、彼らにこれらのことをすべて報告したわけですが、11節のところをご覧いただきますと、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかったと、そのように記されてあります。 このたわごとと訳されている言葉はもともと医学用語で、精神桜の上ごととか死に滅裂な話という意味であります。まあ、本当にそのようにもうとても信じられないということですよね。まあ、死人の復活には死人の復活は弟子たちにはそのようにしか受け止められなかったということで、当然でありますけれども、彼らは彼女たちが言われたこと、イエスの復活を決して信じようとはしなかったということであります。随分前の話になるんですけれども、ある全国紙の図書欄に一人の少年が、死とは一体何なんだろうかとか、人が死ぬとはどういうことなのかとか、その生きる意味というのはどういうことなんだろうかということを尋ねる内容のことを、まあ、投稿していたわけです。まあ、それに、まあ、多くの人たちが、読者の人たちが、多くの人たちが、まあ、レスポンスを寄せて、そして、まあ、まとめてですね、一つの、まあ、紙面にまとめて、その新聞社が、まあ、紹介していたわけでありますけれども、まあ、それで大雑把に、まあ、話しますと、結局、まあ、生きる意味を見出すために私たちは生きるんですよとかですね、それとかそのようなことを考えないで一日一日を精一杯生きていきましょうよとかですね、まあ、そういうことが、まあ、書かれてあったわけです。まあ、要は先ほども申しましたけれども、お釈迦さんが言ったように、誰も死についてはわからないんだ、まさに死後のことについては不可解だということなんでしょう。まあ、そういう中で、まあ、そういう死って何なんでしょうかって言って悩んだりするのではない、むしろ生きる意味を見出して一日一日を大切に生きていきましょうよとか、そういうことに悩まされないで、やっぱり私たちはするべきことを精一杯頑張って生きていきましょうとか、そういう励ましの言葉になっていくんだろうなと思うわけです。まあ、しかしそういう中にあって、もし私たちがそういう死とは何でしょうかとか、生きる意味ってどういうことなんでしょうかっていう人に、イエス・キリストは十字架で殺されましたけれども、十字架で死なれましたけれども、三日目に死から蘇られたんですって言ったならば、私たちの周りの人たちはどういう反応するんでしょうか。まあ、たわごととまでは思わなくても、いや、そんな根拠のないことをこの人本当に信じてるんだろうかとかですね、まあ、それとか、やっぱり宗教としてそういうことを信じるんだろうか、死人が生き返ったなんてことを信じるんだろうかとか、そういうふうに思うのかもしれません。実際に私たちも復活された、死から蘇られたイエス様にお会いしたわけでも、死から蘇られたイエス様をこの目で見たわけでもないわけです。そして墓へ行った女たちも、墓にイエス様の体が見当たらなかったことは確認したんですけれども、その蘇られたイエス様にその時に別にお会いしたわけではありませんでしたし、蘇られたイエス様をその目で確認したわけではないわけです。しかし彼女たちはイエス様が語られた言葉を思い出したんです。イエスの死という絶望的な状況の中で、愛し慕っていたイエス様の死という悲しみの中で、イエス様の言葉を思い出し、そしてイエス・キリストが死から蘇られたことを彼女たちは信じたわけです。それと同じように、私たちも死が自分を飲み込もうとするような、そういう絶望的な状況の中で、死というものがもう自分の間近に迫ろうとしている、そういう中で 自分のこれまでしてきたすべてのことを、自分の人生そのものを虚しくしてしまうように感じる、そういう絶望的な状況の中にあって、私たちはイエスの言葉、聖書の言葉を思い出すんです。そして愛する者が自分のもとから去っていこうとする、そういう時に、悲しみに押しつぶされそうになる時に、また逆に私たちが愛する者をこの地上に残して、自らが自分の人生を終わって去っていかなければならない時にも、私たちはイエスの言葉、聖書の言葉を思い出すんです。それはイエス様ご自身が十字架の死から蘇られ、そして今も生きていらっしゃって、そして常しえまでも生きていらっしゃること、そのようにしてイエス様ご自身が死に勝利をされたということ、そしてそれと同じように私たち一人一人もイエス様と同じように新しい体に変えられて死から蘇らせられる時が来る。そして死に絶望しそうになる時に、死の向こうに永遠の命の希望を与え、そして愛する者との再会の希望がある。愛するイエス様と私たちは顔と顔と合わせてお会いするその時が来る。その時にこれまでに私たちが味わうことのできなかった喜びを、私たちはその時に知ることとなる。その希望を、その失せることのない希望を、私たちはイエス様の言葉、聖書の言葉によって心の内に燃やして生きていくということです。なぜならば聖書の言葉は神の言葉、イエス様の言葉は必ず実現するからです。そして神ご自身がそのご自分の言葉である聖書の言葉によって、そして御霊を通して、聖書の言葉は私たちのうちに働き、私たちに希望を与え、そして慰めを与えてくださるということです。私たちも死から蘇られたイエス様を見ておりませんし、他の人にこれが蘇られたイエス様ですと言って紹介することもできません。しかし誰が何と言おうと、私たちにはイエス様の言葉、聖書の言葉を信じる信仰がある。それこそが私たちに死で終わることもない、決して虚しく終わらない人生の確信と、そして希望を与えて、最後の時にあっても私たちに失せることのない希望を与えて、愛する者との再会の希望を与え、そして再会の約束を私たちのうちに確かなものとするということであります。ぜひお一人お一人も私たちの罪の裁きをその身によって十字架におかかりになられました。そこで命を捨てられましたけれども、三日目蘇られたイエス様を救い主として信じ、蘇られたイエス様の言葉、今も生きていらっしゃるイエス様のお言葉、聖書の言葉を信じて、死の向こうに永遠の命の希望を持つお一人お一人となっていただきたい、そのように思わされます。イエス様を信じる私たち一人一人にとって、死は決して不可解なものではない、人生を虚しくするものではない、そして悩まされて、そしてそれによって悶々としながら 生きていかなければならない、そういうものでも決してない。イエス・キリストの死からの蘇りによって死はもうすでに解決されている。死は完全にもう滅ぼされてしまっている。イエス・キリストを信じる信仰によって死の虚しさからの解放の道がもう私たちに開かれている。そのことをぜひ信じていただきたい、そう思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、聖書の言葉を心から感謝をいたします。人は死が何であるのかよくわからない、まさに不可解なものであります。死とは何なんだろうか、そして人は死んだらどうなるんだろうか、そして死によって自分の人生は本当に虚しくなってしまう、多くの人々がそう思うことでしょう。そういう中で仕方がないんだ、順番に来るんだ、そのように多くの人たちがある意味諦めの気持ちを持って過ごしていることでしょう。そして死んだらどうなるんだろうかなんて考えていてはとても生きていけない、ただ一日一日喜んで精一杯生きていけばそれでいいんだと多くの人たちが自分たちを納得させようとします。しかし聖書は私たち一人一人にはっきりと、死は決してそのような不可解なものでもよくわからないものでもない、死は罪から来たものだ、そしてイエス・キリストの十字架の贖いによって死と罪はもうすでに解決されているんだ。イエス・キリストを信じる者には罪の許しと、そして永遠の命の希望が与えられている。もうイエス・キリストを信じる者は死を見ることがないんだ。そのことが聖書の言葉としてはっきりと私たちの前に示されております。どうか私たちもこの聖書の言葉を常に思い出すことができますように、それによって私たちに希望が新たにされ、信仰が新たにされ、そして信仰による喜びがどうぞ増し加えられ新たにされることができるように、主が顧みと助けをお与えください。どうぞ死から蘇られたイエス様を常に仰ぎむ信仰をお与えくださいますよ。語りましもの小さなトロに足らないものでありました、足らざる得意ない命の御言葉としてくださいますように、おいだりしまた心から感謝をして尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。